東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
東洋医学の視点からこの体のことをもうちょっと詳しく話していきます。東洋医学的なその生理学です。この東洋医学と生理学と西洋医学の生理学というのは根本的な違いとしては、西洋医学の生理学では解剖学からスタートしています。解剖学ですから死んだ人の体を見て、あ、ここ骨があって、ここ血管があって、ここ筋肉あるとか見ます。でだんだん技術発展して電子顕微鏡とか何十倍何百万倍って拡大することができるようであれば、ウイルスとか病原体とか細胞とか分子とか原子とか、そういう小さい細かいレベルで見ることができるようになったんです。でも昔の人というと肉眼の場合だったとしたら、こういったもの見えないんですね。ウイルスであろうか細菌であろうか分子であろうか原子であろうか、これ全部昔木の一部とくぐられています。それよりさらに細かいもの、木っては存在します。現在の技術測定できるものもあれば測定できないものもあります。例えば人体の体から電磁波出てます。でその人特有の電磁波、みんなそれぞれ違います。現代の技術である程度測定することができるようになったんですけども、 20,30 年前だとすると全くまだできないです。その技術の発達によってこのキーに対する認識どんどんどんどん進化していきますけども、でも昔の人っていうのはこのキーは存在しているということは分かりますけども、その一括りとしてキーという言葉で表現しています。このキーを見るかキーを見ないかっていうのは、キーに対する認識のレベルによってこの東洋医学と西洋医学の考え方は随分違ってくるんです。で西洋医学の場合は木に対する認識まだ100年ぐらい、単なるその肉体とか骨とか筋肉とかではなくて、さらにいろんな細かいものによって構成されている、動かされていることを認識できるようになったのはつい最近なんです。この体の木っていうのは体の中で完結しているではなくて、自然と連動しているっていうことを昔の人は認識しています。東洋医学の中には運気学っていう学問があります。運っていうのはいわゆる木火土金水っていう五行の木があります。で五行の木常に動いてて、地球の環境の影響を受けてできてる木なんです。あと六気があります。六気っていうのは風、寒さ、暑さ、蒸し暑さ、あと湿度、乾燥っていう6つの木があります。でもこの6つの木では天の木として認識されています。この天の木と地の木の影響の中で人間ができているわけですから、生まれた時に毎年毎月毎日っていうのはこの木の状態全部違います。例えば先月の桜まだ咲いてない、今5月です、4月の時に桜咲いたんですけども、今になると桜全部散ってなくなってます。3月の時にまだ結構寒いんですけども、4月5月になると暖かくなってくる。この自然の木っていうのは常に変わっているんです。約15日間周期で木が大きく変わっていきます。その15日の中には5日間3つ分けて、で15日間は木と言います。だから気候っていうのはその木の変化を表している言葉として今現在も使ってますけども、この気候の変化ですね、体に対する影響非常に大きいです。生まれた年の気候、例えば暑すぎるとか寒すぎるとか、普通は30度35度って正常だとしたら、いきなり40度だとしたらこれ異常ですねって、要は行き過ぎっていうことです。で逆に普通は30度35度なんだけど、夏なのに20度だとすると非常に寒いんです。1993年の時に冷夏になって、その冷夏になった年米ほとんどできてなくて、まあ、慌ててアジア諸国から米輸入したりする。2002年中国で SARS 猛威振るってたっていう時があったんです。その SARS の前の前の年、つまり2000年の時に中国本土で夏の時にものすごく猛暑だったんです。北の方に普通は30度35度のところってもう40度以上の記録的な気温あったらしいんです。その翌々年に SARS が大流行して大騒ぎだったんですけども、このことについてはもう皇帝大帝という本の中にはすでに書いてあります。つまりその2002年のその年のその江戸って決まった江戸があります。でこの決まったこの年 まあ、もし暑すぎる場合だとすると2年後に大きな疫病流行しますよっていうふうにはちゃんと書いてあります。体っては自然に気を受けてその場で体変化するという場合もあります。例えば暑すぎる時に熱中症になったりするという場合も当然ありますけれども、逆にその時は分からないにしても1年後2年後3年後症状として現れてくるというケースもあります。いろんな形で人体っていうのは体の中の気、外の気の影響を受けているということを昔の人すでに認識してて、この場合はこうっていうのは規則としてもうすでにまとめて経典として残っているのは黄帝内経とか南経とかそういった書物です。その書物の知識利用して、例えば生まれた時の干支の組み合わせ、いわゆる四柱推命の四柱ってありますけれども、その年とその月その日その時間の4つの干支の組み合わせであります。その時のその年のその時間と空間の気の状態、正常の状態か、あるいは偏った状態か、行き過ぎた場合は、あるいは足りない場合は、いくつかパターンがあります。行き過ぎた場合だとしたら、後の人生の中では5行の生活関係で考えると、この年の場合は本来自分持ってる気の状態合わないでしたら、これ病気を発症しますし、予測することはできます。こういう年でしたらこういうところ注意した方がいいですよという治療の根拠にもなります。例えばこの時期になって体の体調が悪いんでしたら別に慌てる必要ないんですよと、その季節過ぎるともう自然に良くなりますっていうこともただあります。もしこの病気になった場合だとしたら、ちゃんと乗り越えることができるかどうか、あるいはそのまま死んでしまうかということをある程度予測することもできます。これはいわゆる運気学、これについて私も今勉強中なんですけども、で今後機会がありましたらまた皆さんにご紹介できたらと思います。東洋医学の考え方としては、まず体の気の自然の天の気と地の気の影響を大きく受けているということをまず一つあります。あと体っていうのは一つの全体です。まあ、自然と一体だけではなくて、体自体も一つの全体です。髪の毛一本から体の色の状況って見ることができますし、耳から全身の状況を伺うことができますし、手から全身の状況を伺うことができます。これをいわゆる全息です。全で全てで書いて、息という消息の息って書きますけども、どのパーツからも全身の情報を見ることができます。最近西洋医学もそういう研究をだんだん進んできてますけども、例えば遺伝子の情報です。唾液ちょっと取るだけで遺伝子の情報分かったり、髪の毛をちょっと取るだけで遺伝子の情報分かったり、あるいは一つの幹細胞から人を復元したりすることができたりするとか、そういう研究もだんだん進んできて認識できるようになったんですけども、2、30年前だとしたらそういった知識はまだない状態です。東洋医学の場合は、まあ、昔から体一体になって、例えば頭痛い場合は頭の問題ではなくて、もしかして足の問題かもしれないっていうふうに見たりします。気動く時に流れる道としては経絡はあります。この隙間のネットワークですから、その隙間の空間です。変形したり縮まったり、置き石があったり渋滞したりすると気の流れ悪くなります。要は通りが悪くなります。そうすると体のいろんな機能低下したりします。この気の変化するときに、要は正常ではなくて異常になった場合は、必ずサインとして体の表面から察知することができます。この気の変化を察知する方法としては4つの診断法があります。望、聞、問、説。望というのは望診ですね。見る方です。あと聞くです。聞くっていうのは耳で聞くっていう聞くですけれども、あともう一つは口で聞くです。質問する。要は頭部です。であと説っていうのは触るです。触るっていうのは例えば手首の脈を触ったり、全身の脈を触ったり、あるいは皮膚を触ったりする方法があります。この4つの方法を使って気の変化を確認したりすることができます。これまあ別に難しいことではないですね。例えば皆さん夏になるとスイカ買いに行きます。でスイカ買うときに、このスイカ本当熟して甘いかどうかって判断するときに、大体いくつのことをやりますね。まず見た目、このスイカの模様ちゃんときれいになってるかどうか。で模様がきれいの場合は、まあ、大体甘いとか熟してる。であとこれは最近取ったスイカか、ヘタの色緑だとしたら 最近取ったばっかりです。もしも結構枯れてるでしたら、もう結構日数経ってます。で、あと、お尻の方を見てみると、ありますね。おへそってある、の部分ですね。このおへその大きさって見てみると、大きければ大きいほど、スイカは熟してないということを意味します。で、小さければ小さいほど、熟してるということを意味しますね。このスイカちゃんと熟してるかどうか、このおへそのサイズ、確認すればすぐわかりますし、あと、これはちゃんと、できてるかどうかって叩いたりするっていう方も結構多いですね。叩いたりしてトントンという音が出たら、あ、この中に空洞がたくさんあって結構熟してるなと分かりますし、パッパっていう音でしたら、あ、これまだ水いっぱいですから、なんかまだちゃんと熟してないっていうことも分かります。で、あと、まあ、スイカじゃないにしても、例えばそのメロンとか買うときに匂い嗅いたりするということがありますね。あ、これ甘いかどうかって匂い嗅くと、あ、分かります。色を見たり釘を見たり、あれおへそのサイズ見たり、これ帽子ですね。叩いてたりするっていうのは、これはいわゆる問診です。で、音を聞きますね。匂い嗅いたりする、聞き心っていう、触ったりするっていう、叩いて触ったりする、これ精神でもあります。つまり触るっていうことですから。だからスイカ一つ選ぶだけで、棒、門、門節って四つの方法を我々は使います。で、これスイカだけではなくて、他のいろんな果物とか選ぶときに、基本的にこの四つの方法を使いますね。で、まあ、当然人間の体を見るとき、菌の状態を見るときも、この四つの方法を基本的に使います。色を見たり、顔色を見たり、これちゃんと貧血してるかどうかとはすぐ分かりますし、触ったりして冷たいか熱いかってすぐ分かりますし、匂い嗅いたりするとか、喋ってる声聞いたりするとか、あるいは質問したり、その本人の感覚を聞いたりするとか、そういう基本的な方法を利用して木の状態ですね、で見ることができます。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。